ヘブライ人への手紙というのは内容的に旧約聖書、そしてユダヤ教のことをある程度知っている人々に対して、旧約聖書はユダヤ教の考え方を前提として書かれている。ゆえに、ヘブライ人への手紙と言われているわけですけれども、もともとユダヤ教やユダヤ人と方々というのは、あるいは旧約聖書全体は、救い主を待っている、そういう宗教であり、聖書、旧約聖書であるわけですよね。このヘブライ人の人たちも、メシア、つまりメサイア、油を注がれた方、救い主と訳される、その方を求める、ずっと待っている、そういう宗教でありますし、ユダヤ教でありますし、いつかこの世界に救い主が来てくださる、その方を待っているわけですよね。そしてその方が来られたら、その方のもとに集まろうと。まさにイエス様が登場してくださったとき、最初にこのイエス様を、救い主として、そのお弟子さんになった人たちは皆ほとんどがユダヤ人であったわけですよね。十二弟子と呼ばれる人たちのは、すべてユダヤ人であったと言われています。彼らは、自分たちが探し求めていた救い主こそ、この方、イエス様だった。イエス様こそ救い主。メシア。これをギリシャ語に翻訳すると、クリスト。キリストのことですよね。イエス様こそ私たちの救い主、イエス・キリスト、キリストなんだって、そういう名前がここから生まれてきたわけであります。したがって本当であるならば、ユダヤ教の人たちやユダヤ人たちがですね、みんなこぞってですね、ああ、イエス様が来られた、この方こそ私たちが待ち望んでいた救い主、メシア、キリストだって言って、みんなそのキリスト教に移ってきていいはずだったのではないでしょうか。だって旧約聖書も申しましたように、聖典として救い主、そしてメシアを待ち望んでいた、それがユダヤ教の人たちでした。そこにイエス様が現れたならば、ああこの方こそ救い主、そう思ってキリスト教へと移っていかれる人たちが、もうほとんどそうなってもいいと思うんですけれども、一方で十二弟子のようにイエス様の方に移っていた人たちもいたわけでありますけれども、ユダヤ教の人たち、ユダヤ人の人たちが、みんながみんなキリスト教に移っていったのかというと、そうじゃなかったということですよね。雪崩を打ってですね、もっとイエス様の方にこうキリスト教へとなっていってよかったのに、そうはならなかった。なぜかという問題です。どうしてでしょうか。今なら、現代ならですね、復活とか蘇り、そういうのが、信じられないっていう方が、時々おられたりいたします。そういうとこだったんだろうか。でも、当時はですね、そうではなかったんです。ユダヤ教の当時の一つの宗派であるファリサイ派という人たちは、復活はあるんだと信じていたんですよね。ですから、復活ということが、そのイエス、ユダヤ教からキリスト教へとこう移る妨げになっていたわけではありませんでした。じゃあ何が問題だったのかと申しますと、最も妨げになっていたことは、イエス様の十字架であったということが言えます。なぜならばですね、その救い主、この世界を救う、メシアですよね。その、と言われる人たち、そういうふうに思われているイエス様が、十字架にかかって死んだ人物ということは、受け入れられない。そういうところがあったわけですよね。当時のユダヤ教の人たちは、 ユダヤ人の人たちはやっぱり人々を導く救い主というのはこの世界を救えるような人物だということですから、人々を本当に王様として素晴らしい力と才能を持ってですね、この世界の本当に自分たちを導いてくれる、そういう英雄のようなね、指導者ということをやっぱり考えていた。旧約聖書に出てくるダビデ王やソロモン王のような、そういう人物が出てきてこそ、ああ、救い主、この世界を救う人だと思っていたわけです。ところが、イエス様というのはまさに、もちろん病や癒し、奇跡を起こされたましたけれども、しかし基本的にはみすぼらしく、罪人と共に生活をし、最後はなんと十字架で罪人として殺されていった。そういう人物を救い主だ、メシアだというふうに、それが救い主であるなんてというふうに、その人間を救い主とするということに躊躇したと。ここなんですね。これがユダヤ人やユダヤ教の人たちからがキリスト教へと移っていくことを阻んでいた、まあ、大きなことであったと考えられています、言われています。まさにそのことはクリスチャンになる前のパウロ、ユダヤ教徒ファリサイ派の一員であったパウロもそれを超えることがなかなかできなかった。それを十字架のつまずきというふうに彼は呼んでいますね。有名なコリントの信徒への手紙第1第1章23節では、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています、すなわちユダヤ人にはつまずかせるものって、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですと、そうパウロも語っていますね。まさに当時この十字架がユダヤ人の方々を妨げている、どう考えたらいいんだろうかと戸惑わせていた問題であったわけです。で、そのパウロと同じようにこのヘブライ人への手紙、このまず最初に申しましたヘブライ人というのは旧約聖書の背景を持っているユダヤ教やユダヤ人の方々のために書かれた、そう言われているわけですよね。ですから言い方を変えるならば、パウロが感じていたのと同じようにイエス様の十字架ということを、これがどう理解したらいいのか、どう考えていけばいいのかということを本当に問題になっていた。だからヘブライ人の手紙はそれをどうよ伝えればいいのかと、そうここで今日の箇所がまさにそういう箇所なんです。もう一度第2章の9節を実は読んでみてください。402ページ読みます。ヘブライ人への手紙第2章の9節。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみの上に栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって全ての人のために死んでくださったのです。これ一読してイエス様の十字架のことを言っているんだということが分かっていただけると思います。ここでその見ていますという言葉が出てきますよね。私たちは見ています。前回も説教で触れましたけれども、ここで初めてイエスというそういう名前が出てまいります。今までずっとイエス様のことは巫女、神様の子と そういうふうに呼ばれてきました。数えてみたら巫女って6回も出てくるんですね。もっぱらイエス様のことは巫女、ところが初めてここでイエスという名前が出てきます。なんでイエスと急に呼ばれるのか、これは地上を生きられた時のことを言っているからイエスというふうに言っているんだと申しました。まさにここもそうなんです。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされた。これはイエス様がこの地上に来られてクリスマスですね。そして人間、人のことをなられたんだと。それが天使たちよりもわずかの間低いものとされた。これ人間となられたんです。そしてイエス様が死の苦しみ。これがイエス様のご生涯というのはある意味では死の苦しみ。死んで、苦しんで死んでいかれたと。その姿ですね。これは我々は見ていますという言葉がありますように、これはユダヤ人、おそらく目撃、この時代ですね、このユダヤ、ヘブライ人への手紙が書かれていた時代にも、すでに、まだと言った方がいいのかもしれませんが、そのイエス様の十字架を目の当たりにした、私見てたという人たちがいたはずなんですね。生きておられたと言った方がいいのかもしれません。我々はこの後、礼拝の中で、使徒信条というのを告白いたしますが、使徒信条の中で、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られって、ポンテオピラトのもとにっていう言葉が出てくるというのは、あれは何を表すのかと申しますと、いろんな意味があるんですけども、一番大きな意味は、ローマ人としてピラトが、ユダヤを治めていた時と、ポンテオピラトのもとにっていうのは、まさに歴史、あそこでその歴史があるんですね。ちゃんと歴史の的な事実として、ピラトがローマ総督として派遣、ローマ帝国から派遣されていた、ユダヤの総督として派遣されていた。その時の時代にイエス様は苦しみを受け十字架につけられたんだと。つまり、これは歴史的な事実なんだということなんですね。歴史の中で起こったポンテオピラトの時代もとに苦しみを受け十字架につけられたんだと。これは人を否定しようがないんですよ。見ていますとありますように。十字架の出来事というのは、これは歴史的に起こったことなんだということなんですね。そして、さらにそれに加えて、このヘブライ人への手紙の著者は、苦しみの上に栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。この栄光と栄誉の冠を授けられたというのは何かというと、これは復活され、神の右のにおられるその玉座に今は疲れておられるんだ。これが栄光と名栄誉の冠を授けられた。天の神の右に座されたんだっていうことなんです。そう言っていますよね。ここで一番と問題になるのが実はですね、じゃあ最初に申しました。どうしてイエス様が十字架ってどう理解したらいいのか。ここの言い方をするならば、イエス様は死の苦しみを味わっていかれたんだ。それが十字架だっていうことをここで言っています。で、もっと大事なことは、その死の苦しみのゆえになんです。イエス様が十字架で死んでくださった。その死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたということは、その十字架の苦しみを通して、もっと言うと、十字架の苦しみ、十字架とその苦しみがあってこそですね、それがあったがゆえに、神様の右、栄光と栄誉の冠を授けられたんだ、玉座に着かれたんだ、ということをここで言っているんです。なぜそうなのかということなんですね。言い方を変えますと、イエス様の十字架があったからこそ、イエス様は復活されて、そして今天の神の右に座してくださって、私たちを守り導いてくださっているんだって言うんです。むしろ言うならば、今のこの神イエス様がこの栄光の状態に着かれるためには、主の十字架が本当に必要だったんだよっていうことを言っているんです。なぜそこまで言えるのかっていうのが、次の理由が書いてあるのが10節です。10節を言います。というのは、まさにね、その理由、 なぜかっていうと、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり、源である方にふさわしいことであったからである。からです。これは少々難しい言葉遣いがされていますね。いっぺんに理解しようとすると難しいかもしれません。一つずつ読んでいきたいと思います。というのは、その理由は、多くの子ら、これ私たちのことです。栄光へと導く。これは、先ほど栄光と栄誉の冠を授けられたってありましたね、イエス様が。それと同じように、私たちをもその栄光へと導くということですから、天の御国へと入るということなんですね。その天の御国へと入る、その天への道を、私たちを導くために、イエス様という方がこの地上に来てくださったんだっていうんです。言い方を変えますと、まずここまでが一番大事な点でありまして、イエス様という方は、私たちにとって何をしてくださったのかというと、栄光へと、つまり天の御国へと、私たちを導いてくださる。そのための天への道をつけてくださったんだ。天への道を開いてくださったと。それがイエス様の技なんだと。まさにその通りで、イエス様は、この地上、私たちの、この、我々と同じところに来てくださって、そしてこの私たちと同じ世界から復活されて、天へと登っていってくださった。天への道をつけてくださった。この道を来いよと。この道を行けば、天の道に、天へと私たちは向かうことができるんだよって。それが、そういう意味では、彼らの十節です。彼らの救いの、彼らって私たちのことな、多くの子らのことで、救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされた。この彼らの救いの創始者っていうのは、その道を開いてくださった。天への道を開いてくださった創始者なんですね。この創始者という言葉、ギリシャ語の言葉で言うと、アルケーゴス。アルケーゴスというギリシャ語です。ここにはアルケー、はじめに、あと、アゴーという言葉、導くという言葉がくっついて、アルケーゴスという言葉になっていますね。これは英語で言うと、パイオニア、はじめに先駆者という意味だと考えていただいてよいと思います。一番先に立って、天への道をつけてくださった。そして、後に続くものは、その道を行けばいいんだよ。天へと行けるんだよ。それが、救いの創始者。パイオニアという意味です。ある最近の解説者が、ここについてですね、ファーストペンギンだと言っているのは面白いなと思いました。ペンギンがずらーっと、海の中に飛び込む前に並んでるわけですよね。そして、最初の一匹が、ズボーンとこう海の中に飛び込むと、次々にダーッとその後のペンギンたちが海に飛び込むというシーンがあって、その最初に入っていく、そのペンギンのことをファーストペンギンと言うんだそうで、まさに先駆者、その道をつけてくださった。で、後についてきなさいよって言って。だから、イエス様の導き方っていうのは、なんか、この上にいてね、どっか遠くにいて、あるいは、今オリンピックでありますけど、コーチ席にいて、ああしろこうしろって、ここ行けとかですね、ここ飛び込めとか、そういう命令して、そして人々を、あるいは選手を、どんどん、そっちへ行かせるって。そういう、導き方じゃないっていうことですよね。まずご自身が飛び込まれた。ファーストペンギンです。まずご自身が飛び込んで、そして私の後に続いて、私に従ってきなさい。そしたら、これは天への道へと行く。まさにこう飛び込んで行かれた。それがイエス様の導き方なわけですよね。で、だからこそと言った方がいいんですが、その飛び込まれるっていうことが、救いの創始者を今日の十節です。数々の苦しみを通して完全なものとされたってあるんです。 まさに救い飛び込まれたんだ。そして次に問題になってくるのが、数々の苦しみを通して完全なものへとその救いをされたんだよっていうんですね。これ完全なものとされる、これは動詞なんですけど、これもギリシャ語、もともとのギリシャ語で言うとテレイオーという動詞ですね。これはテロスという言葉が含まれておりまして、テロスというのは終わりですね、あるいは仕上げ、完成という言葉ですから、完成させるという意味になります。これは何を指しているのかと申しますと、先ほど申しました飛び込めとかね、行けとかって言うだけで自ら飛び込まない、そういう救い方じゃないんだって。で、イエス様はご自身そこに飛び込まれるんだ。そして道をつけて、ファーストペンギンになってくださったんだ。だけどですね、そのペンギンがですね、すごく上手な泳ぎとかね、まさに、冬季オリンピックで、もう、集まってる人ってみんな超人ですよ。あんなこう、スキーの板を履いて、スケートボードなんかなんかでもくるくるくるくると何周もね、くるくる回って、もうすごいね、とても人間技、我々はもうとてもできない。そういう人たちが、なんかやってですね、そしておいで、私と同じようにやれば救われるよって、私と同じようにすればいいとこまで行けるよって。でもとても我々そんなことはできない。ですよね。まさに、ここの、苦しみをと、数々の苦しみを、これイエス様が生きられたその生涯の中で、数々の苦しみを通してその救いを完全にされたっていうことは、まさに超人やスーパーマンのようにこの入っちゃって、そして勝手にスーッとですね、もう抜けちゃって、そしていとも簡単に天へ登って、そして私のようになればなれるよって言われたらついておいでって、俺はとてもできない、そんなスーパーマンになれない、真似はできませんってなってしまう。それでは本当の意味での救いではないんだってことなんです。本当にその救いを始められた方が、創始者が、数々の苦しみを通して完全なもの、完全な救いとするのは、十節です。多くの子らを栄光へと導くためなんです。一人でも多くの者たちをその天の道へと導くため。あるいはその前の9節で言うならば、神の恵みによって全ての人のために死んでくださったんです。ある一部のエリートや一部の超人、スーパーマンのような人たちだけがついてこれれば、ついてきたらいいよって、その道を開いてくださったわけではない。全ての人が、全ての人のために、多くの子らを栄光へと、一人でも多くのものを導こうと、自ら、その、多くの数々の苦しみを通して、そしてその上で天への道を開いてくださったから、我々の苦しんでいるもの、弱いもの、情けない私のようなものでも、その道を歩んでいけるって、イエス様の後をついていけるって、これが救いの完成なんです。完全なものへとしてくださったって、そうじゃないでしょうか。イエス様はご自身本当に苦しまれましたよね。まさにゲッセマネのあの祈りで、もう血の汗を流すぐらいに悩み抜かれたイエス様の姿がありました。あるいは十字架の上でも、どうして神様私をお見捨てになったのですかと、そう叫ばれるような、人々から誤解され、批判され、散々悪口を言われ、認められないで、最後には十字架につけられて殺されていくんだ。そういう経験をしてくださった。その上で、なおも天への道を開いてくださったんだ。こんなに、厳しい状況の中でも、大丈夫だよと、私について来れるよ、そう示してくださったんだ。というのが、まさにパイオニア、ファーストペンギンは特別な人間、スーパーマンじゃないんだ。すべての人が救われるようにと生きてくださったんだ。そしてその救いを完成してくださったんだということなんです。 そしてその次です。十節、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったのですと。こういうふうにして、すべての人をね、救うために、その救う道を作るために、こうして十字架をかかって死んでくださって、そこから復活されて天へと向かわれたっていうことは、万物の目標であり源である方、これ神様のことです。神様にふさわしいことであったから。神様が、創世記ですよね。人間を作って、良きものとしてくださった。神様に似せて作ってくださったのに、しかしその人間が、創世記三章、アダムとエバが罪を犯して、神様に背いていくわけですよね。でもその罪深い人間を神様は何とかして、まさに全ての人を救おう、せめて多く、たくさん、少しでも一人も多くのものを救おうとされた、その神様の目標に、思いに、ふさわしいことであったということなんです。それは、神様の思いに、そんな、できる人だけが、やればいい、そんなことないんだ。本当に全ての人を救いたい。そういう思いの中で、イエス様は、まさに十字架にかけて、かかってくださった。それはむしろ当然、必然的なことだったんだって。特に十字架は死への苦しみを表しています。私たちはみんな死ぬわけですね。これが、例えば天から神の子が来て、そしてちょっとこの世界にいて、またすぐに天に帰っていって、はい、天への道が広げたよって。そう言われても、これ死を経験していない。すぐ行って、またすぐ帰っちゃったって。神の子ならばね、それがおできになったに違いないんでしょうけど、でも、私どもを救うためには、この我々の人間、先ほど創世記第2章、3章申しました、人間がその死ぬ運命へと落ちてしまった。その私たちの死の苦しみ、死に関わる悩み、辛さを、まさに味わわれて、それ、だからこそ、復活をしてくださって、人々にご自身の復活する姿を見せられてから、天へ昇っていてくださった。大丈夫だよ、と。ついていけるよ、と。その死の苦しみまでも、イエス様は分かってくださったんだ、って言うんです。それがまさにイエス様が十字架にかかって死ななければならなかった理由だと言っているわけです。一番最初に申しました。なぜ救い主という方が十字架にかからなければいけないのか。答えは、それは本当の救いを私たちに与えるためだと。一人でも多くのものを救わんがために主は十字架にかかり、苦しまれ、そして天へと復活されて天へと昇っていってくださったんだよって言うんです。そのようにユダヤ人たち、ヘブライ人たちに語っているんです。それが今日の箇所なんです。このことは今の私たちにも十分通じる言葉なのではないでしょうか。もちろん十字架の意味っていうのはもう少しいろんな意味があります。例えば罪のあがない、罪の許し。それももちろん大事な意味がありますが、今日の箇所はそのことよりも本当にユダヤ人、ヘブライ人に分かるような形、言葉として十字架を説明してくださっていると、くれていると言っていいと思います。で、面白いのはですね、その次の11節なんですね。事実、人を聖なるものとされた方も、聖なるものとされる人たちも全て一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでと。これ何、どう、彼どう進んでいるかと申しますとですね、この十一節の事実と訳されている言葉、これ元々の言葉でガルっていう言葉、なぜならっていう普通は訳される言葉なんですけども、この言葉はですね、例えば何かに感動した時にもガルって言うんですね。例えば英語で言えば、ホワイとか、ワットですよね。何とか、なぜとか。こう感動したとき、少々砕けた言い方にも使われるんですよ。だから新教同訳は、これなぜならっていうふうに訳さないで、事実って、 まさにとかですね、その砕けたちょっと言い方を採用してますよね。これは多分ですね、10章の10節の言葉がちょっと難しかったって言いますか、難しいなと思ったのかもしれません。それで11節でガル、まあ事実っていうか、まあそれはまさにとかいう、そういうふうに説明し直しているわけですよ。そして何て言ってるかというと、人を聖なるものとされる方も、これイエス様のことですね。人を聖なるするものへとされる方も、聖なるものとされる人たち、これ私たちです。イエス様も我々も全て一つの源から出ている。これは神様ですね。同じ源を私たちも持っているじゃないかって言うんです。イエス様が特別だけじゃないよって。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまたここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。この13節の最後の引用が先ほど読みましたイザヤ書第8章の17節、特に18節にあるんですね。まさに、これ何がここで言われているかというと、同じ神様という源を持っているでしょって言うんです。で、イエス様は、これイエスってありますから、これ地上のイエス様は、彼ら、つまり同じ弟子たちですよね、を兄弟と呼ばれた。その呼ぶことを恥ずかしいとなさらなかったじゃないかって言ってるんですね。確かにイエス様は地上で弟子たちのことを、弟子たちよっていうふうにはほとんど呼んでおられませんね。ペテロよって名前を呼ばれたり、あなたたちはという言い方もされています。あるいは、ここに私の兄弟、私の姉妹たちがいるという言い方をしてらっしゃいます。まさに、同じ兄弟姉妹、同じ友だよ、あなた一緒にいるんだよ、私は人の子だっておっしゃったと同じことですよね。これこそが大事なことなんだ。まさにそのイエス様が十字架にかかってくださったっていうのは、私の兄弟となってくださった、私たちの兄弟となるがために主はこの地上に来てくださり、そして本当の意味でその救いを完成する、本当の意味で私たちの兄弟となるために一緒に死んでくださったんだ。その死の苦しみや悲しみ、その他いろんな人間関係の問題や悩や関係を、本当に様々な数々の苦しみをイエス様が通して、この救いを完成に至らせてくださった。そのことはイエス様が私たちのようなものをね、兄弟だ、同じ兄弟姉妹だ、一緒に神様の子じゃないかっていうふうに呼んでください。だから天への道へと開いてくださった時に、天で待ってるんです、待ってるよって。そう、まさにこのことをイエス様こそ私たちにとって救いの創始者であり完成者でもあるんだということを言っているわけですよね。どうでしょうか。最後に最初第 9節を読んでいただきました。そこではイエス様が苦しんだことを、つまり十字架にかかったこと、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架にかけられ、死んで葬られたということは、歴史的に見た、もうすでに起こったことなんだと、そういうふうに申しましたね。ですが、九節はもう一つね、こうあるんですよ。死の苦しみの上に、栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ていますって書かれます。イエス様が十字架にかかったのは歴史的な出来事でした。でも、この天に昇って、そして今は神の右に座して、私たちを守り導いてくださって、聖霊を私たちへ下してくださっているんだ。これが栄光と栄誉の冠を授けられた状態ですね。それを見ていますっていう、この見ていますは、十字架でイエス様が亡くなった、それは見るは肉眼の目で見ることなんですね。しかし、この今イエス様がその天において栄光と栄誉の冠を授けられ神の右に座っていらっしゃるのを見る、これは肉体の目では見れないんです。まさにこれは信仰の目で見なきゃいけないものなんですね。でも ここでヘブライ人への手紙ははっきりと栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ていますっていうふうに言い切ってるわけです。もう我々見ているじゃないかって言うんです。私はここに私たちの信仰が本物かどうかっていうことがここで決まるように思います。私たちが見ているもの、その歴史的にキリストが十字架にかかられた、それは誰でも見ることができる。それは目撃することができて歴史的な事実だ。でも今天の御国にキリストがおられて、そして私たちを見てくださっている、まさに私たちを見てくださっていて、私たちを今も招いてくださっていて、私の兄弟や同じ家族だよっていうふうに見ててくださって、私たちを今も導いて、そして待っていてくださる天の御国、そのイエス様を見てるかっていう、目を止めているか、私は見てるって、私たちは見てますってここで言ってるんです。ここにその信仰が本物かどうか、信仰の目で、いやむしろ言い方を変えるならば覚悟が問われるんですね。それを見てるか、それを見ているってそう言い切れるか、そのことを信じている、むしろ私たちはその見てくださっているって、そこにを信じて、それを見て生きていくって。そうであるからこそ、天への道を私たちはちゃんと見ることができるって。そのことをこの箇所は教えてくれているように思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、主よ、あなたを見つめて歩んでいくことができますように、最後まであなたのもとへと私たちを導いてくださいますように、その導きを本当に感じながら生きていけますように、どうぞ主よ、私たちを離さないでくださいますように。皆によって祈ります。